熊先生から見られて、あれ、そのアレハンドロ・ザイラポロさん の、 あの分類というのはどういうふうに見られるでしょうか。それはあの過去の教育を分類するという方向でお話をされていたはずなんですが、まあ、未来の教育だとじゃあこの3つはどういうふうに関係性を取っていくのか、それとも違う方向性があるのか、そのあたりがすごく興味深いなと思ってお話を聞いていたんですけども、うん、熊先生から見られていかがでしょうか。
いや、あの僕もその分類を覚えてて、あの彼はあの前から知ってんだけど、僕その分類したら見て彼は頭のいい人なんだと思ったんだよね、意外に。ただ僕は割とこう デザインで考える人間かと思ったら、すごく頭の中が整理されてる人間だと、あのここ思ったけれども、まあ、その今の3つの分類でいうとさ、その見習い的な要素っていうのは、まあ、そのインターンシップってっていうものが今あの欧米の建築教育においてはもう必須の単位になってるじゃない。でインターンシップはあの学校によってはもう1年間インターンシップの年を取ってってるようなぐらいにインターンシップの重要性が増してきてて、それ で社会的にもそのインターンシップはインターンシップの給料ってのは決まってんだよね。インターンシップってただってじゃないって意味じゃなくてさ、例えばうちのパリ事務所なんかはインターンシップの学生を結構受け入れてんだけど、もう結構の国が定めた給料をインターンシップの学生に払い続けるわけで、もうインターンシップっていうのは建築教育の中の非常に重要な柱になってて、それはその見習い教育の部分がまさにそこで保管されるようになってるけど、日本のインターンシップってさ、もう全然一応建前ではあるけど寂しい限りじゃん。でその学生たちも日本のインターンシップでちょっと行ってもさ、学ぶものってあんまりないと思うし、だからその部分を補完するような、僕らの今のコンペを一緒にやってるのはインターンシップをかなり補完する役割を果たしていると思うな。それでそのリベラルアートっていうのも日本の建築教育の中ではやっぱりあんまりないよね。ねえ、それで、だからやっぱりポリテクニックって定義なんだよ。そもそも。その定義から変わってないんだよね。でも、変わってないは、してはポリテクニックも意外に弱体かなっていう。時代遅れにはポリテクニックだよね。だからそうそう、その3本ともなんか、日本は弱体化してるような気がするけどな。どう？
いや、もう本当おっしゃる通りだと思います。あのパリだと、ちなみにフランスだと、最低賃金の3分の1とかそういう形でその、まあ、給料を出さないといけないというふうに定められているんですよね。でそういう形で、あとしかも期間がその学校によって違うんですけど、だいたい短くて3ヶ月で、普通は6ヶ月で、長くて1年とかそういう単位でインターンするので、日本の例えばインターンシップとかで、あのだいたい、まあ、うちとかも時々来ても 2,3 週間とかそれぐらいですよね。
それ野党側に補助とか出るの？
いや、それは特に出ないですね。
フランスとか他出ない。野党側には一切どこの国でも出ない。
そうですね。それは特に、まあ、あの多分学校ごとに契約書は書いて、まあ、そのうちの生徒が行くのでっていうのはあるんですけど、でその期間はそれぞれの学生によって、ドイツからは半年とか、なんかそういう感じで決まっていて、あと事務所はそれに従って受け入れをするかどうかを決めると。だやっぱりその日本と決定的に違うのはやっぱり期間の長さがあるので、やっぱり 2,3 週間で何ができるかというと、ほとんどなんか何もできないままに終わってしまうことが多いと思うんですよね。でやっぱり外国 その欧米だと大体まあ半年ぐらい、やるとやっぱり実施の訓練になるだろうし、それがやっぱり日本だとあればいいなと思うんですが、今の制度だとなかなかできないんじゃないかなとは思うんです。あの北川さんとか結構そのインターンとか、特に確か北川県から、ドバイに行ったりとか、あのいろんな国に学生を、特に北川さんを送り込んでるという噂をお聞きしたんですけど、いかがでしょう？
もうあの輸出輸入の感覚ですね。税金取れちゃってくるぐらいの感じで、まあ、あの本当関東の学生もよくどこでもいいから紹介してくださいっていうので、年に5人ぐらいかな来るんですよね。この前も神奈川大の子がどこか紹介してほしいっていうので、まあ、ドイツの事務所紹介したんですけど、彼今日飛び立ってますね、ちょうど今頃。で、まあ、本当輸出輸入の感覚で12年ですかね、大学で教えてる中で多分80人ぐらいは輸出輸入繰り返してきてると思うんですよ。今も、ニューヨークの事務所とかドバイとか もう学生ですね、在籍してる学生なので休学してもらったり、まあ、いることにしてる学生もいますし、とにかく輸出輸入は増やしたいなと思ったんですよ。でそれの一つのきっかけは、もう私自身が海外行ってたっていうのもあるかもしれませんけど、あんまりその意識よりも、やっぱり名古屋で教鞭取ってると、ここにも松田さん書かれたけど地方都市っていうふうに呼ばれるんですよね呼ばれちゃうんですよ。だけど、まあ、あの名古屋に住んでるとそんな地方というよりも、あのどこもどこの町も大きな、本当東京もそうだし名古屋もそうだしニューヨークもそうだしベルリンもそうだと思うんですけど、一つのアイデンティティを持った一つの町だと思うんですよ。一つ一つのシチュエーションだと思うんですよね、ただ単に。と考えると、そのなんていうかな、意外に国内留学ってないじゃないですか。あのつまり国内で、インターンシップ以外でこう大学の方でこうエクスチェンジとかなかなかできないの で、そういうのからすると、どこか別のアイデンティティを持った環境に身を置いてもらう一つのきっかけとしては、海外に送り込むのが一番手っ取り早いんですよね。東京のどこかにインターンシップで1年とかっていうよりも海外に置くのが意外にやりやすくって、だからあのできるだけ輸出輸入はあの繰り返すようにはしてはいますね。どうでしょうね、まあ、そんな中で一つちょっと、まあ、そういうのを繰り返してきた中で一つ思ったのが、あの建築ってどうしても学生として所属してるときに学ぶ、つまり教育っていうのもあれば、例えば事務所に入ってから数年間で、まあ、やっぱりあんまり最初は何もってことはないけどできない人もいますよね。いろんなことが総合統合的に分からないこともあるので、やっぱり実務経験っていうのは一つ大事だと思うんですね。でその大学を卒業してからの教育と、大学院生でもいいですし大学生としてでもいいけれど所属している時の教育との何かこう違いみたいなものですね。例えば熊さんの方でその人に対するこう接し方とか教育に関してですね、事務所と例えば大学って言ってもいいのかもしれませんけど、そういったところで何かこう考え方があればですね、ちょっとお伺いしたいなと思うんですけども。
それはね、基本的に違わないな。うん、だから人によっては違うかもね、先生によってはね。僕も例えばいろんな学生の頃さ、原さんのところも牧さんのところでも小山さんのところでもいろいろこう仕事させてもらったけどさ、やっぱりいろいろだね。それでその原さんはその今はどうか知らないけど、少なくともその頃は割とフラットだったな。その原さんと学生との会話がこうヒエラルキーがなくて、つぶやいてくれてたね。だからそれがね、すごく僕はそのいろんなあの人とやってる中で一番面白かったのは原さんの下でやったのがいろいろ面白くて、でそれが一種の僕のモデルにもなっていて、割とフラットに事務所の場合でも学生の場合とでも話すような感じですね。で、まあ、あの海外の場合で言うと、やっぱりね、そのつぶやきって僕はそれが一番のリベラルアートだと思ってるわけですよ。でそのリベラルアートって教養学科みたいで学ぶんじゃなくて、実は そこでのつぶやきっていうのが一番のリベラルアートだから、それはね、今のジェシー・ライさんの交渉もそうだけどさ、向こうの建築家って実はすごく意識的にやってると思うよ。だから例えば一緒に飯を食べたりとか一緒に旅行したりとかいうときに、学生といろいろ結構そういう機会って持ってて、その時に意識的にそういう日常的なものに通じて何かを伝えようとしてると思うな。だから僕はやっぱそういうなるべくそうでありたいと思ってってるんですけどね。
なんかすごい今のはなんかすごく、なるほどなと思いますし、なんか逆にこうね、聞いてるこう学生の皆さんにもメッセージになるというか、要するになんかそういうのってちょっと面倒くさいって思うこともあるじゃないですか。なんかまあ例えば飲み会だとか、なんか先生と一緒に電車でどっか行くとか、なんかそういうのとなんか締めたって思うか、 なんかめんどくさいって思うかによって、実はそれがやっぱり大々のリベラルアーツのチャンスなんだっていうのは、私もいやすごく今のはなるほどなって思いましたね。
あの僕はまあその原先生からすると孫弟子みたいな、まあ、そこに当たるのかどうか分かりませんけど、多分そういうポジション、僕が入った年には僕はまああの 原先生にやっぱりあの大学3年の時に授業を受けて年子に来てくれたんですけども、その時に原先生にあのいろいろ声をかけていただいて、あこれは本当に面白いと思って原先生の研究室行こうと思ったんですが、僕が入った年にはちょうど定年で、退職されたんですよね。で最終授業だけ一応聞けたんですけども、原先生から直接すごい間接ギリギリ間接的になるんですかね、あの最後のなんとなくこう原研の余韻を、少しくまくんと受けたみたいな、そういう感じだったんです。であのそれでまあその先輩からいろいろ、まあ、月谷さんとかいろんな先輩から原先生の言葉をこう間接的に聞いてまして、原先生が何か言ったのはすごいいろんな言葉がありましたけど、あの建築家になりたければ建築家のそばにいろというのはすごいなんかすごく心に残っていて、とにかく近くにいるだけでいいんだと、それがなんか何を意味しているものかは原先生はなかなかこう言わないんですけど、一つ一つの信玄が、まあ、あの集落の百の教えもそうですけども、すごく心にあの打つというかズバッとあの来るなと思って、でとにかく近くにいればそのつぶやきを聞けるわけですよね。まあ、原研からあの建築家の人はいっぱい出てますし、他にも研究者の人もいっぱい出ていますけれども、その建築家としては近くにいるだけでそれがまあ教育になっているっていうのを聞くのはすごい大事なことを聞いてたなというふうには思いました。
もうね、本当近くにいるのはね大事で、あと僕はねマキさんもね、あの実はマキさんって結構近寄りがたいところもあるじゃん、普通にっていうとさ、だけどね学生の頃あの一番多くバイトしたのは牧事務所にいたんだけどさ、で大学院の時も牧事務所でバイトしてて、でマキさんがその時都市高に教えに来てたんだよね。あのこっちの建築の方の先生になる前に都市高に講師で来ててさ、で牧事務所からで僕がバイトしてて、その牧さんの授業に牧さんが運転してってくれるわけよ、一緒に授業行きましょうって言って牧さんが運転手になってくれて、で俺は脇に乗ってって一緒に授業行くわけで、授業終わるとまた脇事務所に一緒に帰るわけよそれでさ、牧さん運転手やってくれるって、それ でその時に結構またいろんな面白い話聞けて、牧さんの近くでいろいろ話せたのはねすごく面白かった。だからアッシャラさんはあのやっぱりここで大先生だけど、やっぱり大先生だったから、なかなかねあのそういう意味での距離感っていうのはあの なかったな。だから、ま、牧さんはね面白いんだよ、人間的には実に、うん、そうね。それ で原さんが、ね、さっきの話で建築家の近くにいるんで言うとさ、原さんはやっぱりね、それ多分丹下さんの近く、原さんが実は丹下さんの近くにいた。僕はだから原さんと丹下さんの接点っていうのがあの全然研究室に入るまではないと思ってたわけよ、うん、であってうち原さんは内田研究してたしさ、そしたら原さん終わって意外にその丹下さんっていう存在が原さんにとって大きくて、で何しろさ丹下さんっていうのはさ、僕に自分に教えてくれたことは、建築家っていうのはめちゃめちゃ変な人間だってことを教えてくれたっていうわけそれでもう着てる格好からして丹下さんってさありえないような服を着てんだぜっていうわけねでもうありえないようななんか蝶ネクタイを締めて、ありえようなような組み合わせのも着て、でいかにそれもうこれ見ただけで建築家っていうのがいかに変な人間かってことが俺は教わったって原さんが言うわけね。それでそれ以外もね、原さんの丹下エピソードをいろいろこういろいろ彼はやっぱ丹下男をすごい観察してたらしいんだよね。それで原さんはやっぱり多分それをあの自分で実践したつもりで変な人間だってことを僕らに見せてくれてくれたんじゃないかと思うけどさ、だってこだってまあそういう感じで、ね、原研の空気っていうのはね、うん、それ で僕はアメリカでそのコロンビアに行った時にさ、そのやっぱり建築家っていうところの人間となるべく近くで接したいと思ったから、でその接種にするにはさ、まあ、もちろんバイトにするとかなんかあるけど、バイト地に行ってもさ、アメリカの事務所バイト行くとやっぱなかなか大先生とはそんな近い距離になれなくて、 で、あのインタビューすら近くで喋れると思ったわけよそれ でインタビューするにはあのやっぱなんか企画がなきゃなんないじゃんそれだからそれ で企画をさ鹿島出版館に頼んであのインタビュー集作るからいや出してくれますよねって言ったらまあまあ多分大丈夫だろうみたいな話でそれであのその時ね ACC っていうアジアンカルチュラルカウンセルっていうロックフェラーの財団があってさ今でもそれ続いてるんだけどその ACC のフェローあの奨学金に応募してそのアメリカ の滞在費出してもらったんだけどでその時ちょうど ACC の、 その審査員が磯崎さんが入っててたんで建築で応募したやつは面白いからって言って磯崎さんが OK してくれたんだけどその後僕以降は誰も一人も建築家でそれパスできてないんだよね審査員がもう建築家が入ってないせいだと思うんだけどそれで ACC で入ってその ACC にでロックフェラーの財団だからさアメリカではロックフェラーってものすごいその建築家に顔が利くからその財団からインタビューの依頼書を全部出してもらったらばそしたらさもうフィリップ・ジョンソンすぐ OK だだからフィリップ・ジョンソンってその頃会うってすっごい大変だったわけよでフィリップ・ジョンソンももうみんな即ロックフェラーの財団からの手紙だから日本からわけのわかんないやつが来ても会ってくれてそれで建築家十数人会ってそれグッバイポストモダンって本になってるんだけどそこでそのインタビューするとさ、まあ、大体、まあ、1時間ぐらいの間だけどバーッと事務所見せてくれて本人が話してくれるとさめちゃめちゃその違うわけよ、ね、人間性が1時間ぐらいの間にすごくよくわかるじゃないで事務所の空気みたいなのも、もう大体パーッと回ってその先生が回ってる時のその署員のリアクションとかなんかでもうこの事務所コミュニケーション悪いなとかさあこの事務所本当にいい雰囲気でみんなやってんなとかいうのが回ると分かっちゃうじゃんでそれって体験はものすごく大きかった、うん、であ事務所っていうのはこういう感じでこう人間をなんかやってこう人間の輪ができてんだなっていうのがね1時間ぐらいで分かったんだよね、うん、
いやまさに建築家にこうなるためのすごい、すごい大事な、まあ、ある意味の教育の方教えていただいたような気がします。あの、とりあえずもうなんか第4部構成とか言っててもう全然時間の配分が違ってきてるんですがすごい盛り上がったところでとりあえず、一度休憩を取ってこの後はあの学生の皆さんからの質問も踏まえて、まあ、あのこれからの建築教育について話していきたいと思います、じゃあ皆さん、どうもありがとうございます。とりあえずこれで一回終わりたいと思います。